イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従ったと。今朝読んだ段落の最初のところにそう書いてあります。でこのような書き出しから始まるこの福音書の記事はどうということもないことものかもしれません。特に聖書に親しんでいる人であればあるほどこれだけの記事を読んでもほとんど心を動かされるところはないというところかもしれません。これだけの聖書の記事で一体牧師はどんな説教をするんだろうかと心配してくださる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。しかしこの記事を書いた福音書記者マルコはここで大変深い思いを込めてこのところを書いたことだろうと思います。でここでマルコ福音書が伝えようとしていること、少なくともその主題の一つは明らかで、ここで群衆というそのように呼ばれる人たちが前面に出てくるのです。おびただしい群衆とわざわざそういう形容詞までついています。一体どのぐらいの人数であったのでしょうか。この群衆は一体どこから現れたんでしょうか。ここに最初に出てくる湖というのは明らかにガリラヤ湖のことですが、そのガリラヤ周辺の群衆だけでなく、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆が、イエスのしておられるところのことを残らず聞いてそばに集まってきたといいます。でそのようなおびただしい群衆が押し迫ってきて、その結果主イエスは群衆に押し潰されそうになってと、これまた大変印象深い表現が出てきます。それでやむなく弟子たちに小舟を用意させて群衆から逃げなければならなかったと書いてあります。逃げたというか群衆から適切な距離をお取りになって、それでようやく小舟の上から御言葉をお語りになったということかもしれません。いずれにしても主題はこの群衆であります。この群衆と呼ばれる人たちがこれまで福音書に全く出てこなかったわけではありません。しかしそれはあくまで脇役としての扱いです。この福音書においてまず舞台の正面に現れてきたのはファリサイ派、律法学者と呼ばれる人たちです。主イエスとその人たちの間で大変険しい争いが起こりました。それが正確に言えば第2章の1節から第3章の6節まで、その部分の最後の第3章6節にはついにファリサイ派の人たちがヘロデ派の人たちと相談をしてどうにかしてイエスを殺すことができないかと謀略を練り始めたと書いてあります。けれどもそれはそう簡単にできることではありませんでした。なぜかというとイエスは群衆に人気があったからであります。でその構図は福音書の終わり近くまで変わることはなく、主イエスがいよいよ十字架で殺されるというその2、3日前に至るまで何とかしてイエスを殺すことができないか、しかし民衆が騒ぎ出すとまずいから何かいい作戦はないかと、そういう記述がこの福音書の第14章にまで現れてきます。でその意味ではここに出てくる今日読んだ箇所に出てくるおびただしい群衆というのは福音書において善玉か悪玉か悪者かいいもんかと、それは間違いなくいいもんの方だろうと、 幼稚に考えればそういうことになるだろうと思います。明らかに悪役として登場しているのはファリサイ派です。そのファリサイ派が何とかしてイエスを殺したいと願ったんだけれども、そのイエスのもとにおびただしい群衆が押し寄せて、癒しを求めて、慰めを求めて、何とかこの方に触れたいと願ったというのです。しかし今、いいもんとか悪もんとかわざと小学生男子みたいな幼稚な言い方をしましたけれども、マルコ福音書は決してそんな単純な考え方はしていなかったと思います。このファリサイ派立法学者がついにイエスを殺すことができた、その決め手となったのは群衆を味方につけることに成功したからです。この福音書の一番終わりのところに、殺せ殺せと、イエスを十字架につけろと最後まで叫び続けた群衆の姿を皆さんもどこかでお聞きになったことがあるかもしれません。で、今申しましたような読み方に対して、いやちょっと待ってくれと慎重な姿勢を崩さない方もあるかもしれません。いや、いくらなんでもそれは、ここに出てくるガリラヤに集まった群衆と、最後にエルサレムでイエスを十字架につけろと言った群衆は、もう同じ群衆だって別の人たちでしょうがと。しかしそれはおそらく福音書を書いたマルコの本意ではなかったと思います。そのマルコの意図ではなかったと思います。だいたい今日読んだ8節にもすでにエルサレムと書いてあるではないですか。この時ガリラヤの周りに集まってきたおびただしい群衆の中には、はるばるガリラヤ、エルサレムからやってきた群衆も混じっていた。それほどの群衆を恐れたからこそ、ファリサイ派立法学者たちはどうしてもイエスを殺すことができなかったし、けれども最後の決め手になったのは群衆の叫びであったのです。で、このことをこのように言ってもいいかもしれません。マルコ福音書を書いたマルコは、この群衆という言葉を大変神学的な意味を持つ言葉として用いていると思います。まあ神学的なんてちょっとかっこつけた言い方をしましたけれども、その群衆という言葉の持つ神学的な意味をよく理解していないと、この福音書全体をも読み解くことができなくなってくるだろうと思うのです。群衆って一体何者なんでしょうか。群衆というのは何か分かったようで、けれどもどこかやはり捉えどころがないものだと思います。ここまで群衆群衆と何気なく繰り返してまいりましたが、あんまり日本語としてはいい言葉ではないと思います。本当は群衆なんてものは存在しないんだと、本当は一人一人がその人だけの心を持った、その人だけの人格を持った存在であるはずで、群衆なんてそんな抽象化された概念はただの概念でしかないと、そういう聖書のそういう理解もあり得るかもしれません。というよりも、実は私ども自身が自分が群衆の一人だとは考えたがらないようなところがあるのではないでしょうか。聖書の中に群衆というのが出てきても、まあそんなものかなと思いながら、しかし自分もそのおびただしい群衆の一人だとは実はあんまり本気で考えてはいないのではないでしょうか。私は私なんだと、群衆なんて呼ばないで私を私として大事にしてほしいと、一丁前にそんなことを言うくせに、実は案外我々も 他の人を扱うときには勝手に群衆扱いをすることがあるかもしれません。ジッパー人からげに人のことを扱うということがあるかもしれません。最近の若い人たちはねとか、これだから年寄りはとか、男なんて所詮とか、女の考えることは分からんとか、田舎もんは、都会もんは、アメリカ人が、中国人が、右翼が、左翼がと、本当は一人一人がその人だけの心を持った、その人だけの人格を持った存在であるはずですが、私どもは実に簡単に他人を群衆扱いして、ジッパー人からげに扱うことがあるだろうと思います。しかも事実、私ども自身が群衆の一人になって、イエスを十字架につけろと叫ぶか叫ばないか、そうでなくても群衆というのは、やっぱり実質的な実質を持っていて、その群衆というのがしばしばとんでもないことをやらかすものです。私はこう思うのですけれども、例えばインターネットの発達によってますますこの群衆という持つものの意味は巨大化しているのではないかと思います。誰かが何か失敗をした、悪いことをした、けしからんと、そう言っていつの間にか何万人、何十万人、何百万人という人がそれこそ群衆と化して、その群衆というのは文字通り顔も見えない、名前もわからない、そういう匿名の群衆がたった一人の小さな人を押し潰すようなことを実際にいくらでもするんであります。しかもその群衆の一人が実はこの私なんであります。11節には、突然汚れた霊どもはと書いてあります。その前の10節では、病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたと言っておきながら、そのイエスに触れた結果、声を上げたのはその人たち自身ではなく、その人たちのうちに救っていた悪霊どもであった、汚れた霊どもであったと、そういうのです。この群衆というのは決して神の霊の支配のもとに立っていない、汚れた霊の虜でしかないと、その群衆の根本的な問題を、根本的な現実をこの福音書は決して見逃さないんであります。そしてこれは決して大昔の話ではありません。むしろ極めて現代的な意味を持つ聖書の記事だと思います。群衆って一体何者なのでしょうか。マルコによる福音書は群衆というものを神学的に捉えていると、先ほどちょっとかっこつけた言い方をしましたが、これをもう少しきちっとした言い方で言い直すならば、神はこの群衆をどのようにご覧になっているんだろうか、主イエスキリストはこの群衆をどのような眼差しでご覧になっているんだろうかと。そこでこの第3章、そして第4章、第5章、第6章と読んでまいりますと、ここに出てくるおびただしい群衆というのが姿を消したり、また姿を現したり、そして第6章の30節以下の段落にはまたそこにも大変な数の群衆が現れます。それはどういうところかというと、第6章30節以下の段落ですが、主イエスキリストが5つのパンと2匹の魚だけで 大変な数の群衆をお腹いっぱいにさせてくださったという大変有名な記事が出てきます。けれどもここで興味深いのはそのパンの奇跡の舞台設定であります。相変わらず大変な数の群衆に取り囲まれて、主イエスも弟子たちも食事をする暇もなかったと書いてあります。それでついにたまらず主イエスは弟子たちと一緒にこれまた小舟に乗って湖に漕ぎ出し群衆から逃げた、少し休まないといけないと。ところが群衆はそれでも主イエスを乗せた船を追いかけて、決してこの船を見失うまいと一斉に先回りして、それはつまり湖沿いの道を船を追いながら走り続けたということでしょう。それでついに先回りをし主イエスの船を待ち伏せすることに成功した群衆の数は5000人であったと、ちょっと信じられない数字が書いてあります。もしもこの建物に500人の人間が一度に集まったら、それはきっと消防法に違反することになるだろうと思います。その10倍の人数です。そのようなおびただしい群衆を主イエスがご覧になって、第6章34節にはこう書いてあります。第6章34節、イエスは船から上がり大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。主イエスは大勢の群衆を見て、そこに飼い主のいない羊を見出されたのであります。この群衆には飼い主がいなかったんです。それを主イエスはご覧になって深く憐れみ、聖書の元の言葉に遡って理解するならば、主イエスはお腹が痛くなるほどの感情を抱かれたと言い換えてもよいところです。イエスは大勢の群衆をご覧になり、飼い主のいない羊のようなありさまを見て深く憐れみと、このような言葉を読みますと、群衆は悪者かいいもんかなどという考え方がどれほどくだらないものであるかがよくわかります。飼い主のいない羊だったからこそ主イエスを押しつぶさんばかりに押し寄せたし、先ほど触れた第3章11節の汚れた霊というのもその関連で理解すべきでしょう。だからこそこの飼い主のいない群衆はイエスを十字架につけろとわけのわからないことを最後までわめき続けたんであります。けれどもそのような飼い主のいない羊たちのど真ん中に誠の羊飼いであられるお方が立っておられます。この羊たちはそのことに気づかないのですが、羊飼いは羊のことを知っていてくださいます。そしてもちろん主イエスは群衆を群衆としてジッパー人からげにご覧になるようなことは決してなさいませんでした。このおびただしい群衆の一人一人の心の深いところまでじっとご覧になりながら、その飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、 その主イエスの深い憐れみはエルサレムの群衆が殺せ殺せと叫び続けた時にもその憐れみはますます深くなった一番深くなったと思います。大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のような有様を深く憐れみ、その主イエスの憐れみの眼差しのもとに私どもも立つのであります。おびただしい群衆が主イエスのもとに押し寄せたというこの情景を思うときに、私がもう一つ思い起こすマルコ福音書の記事があります。第3章、第4章、第5章とこのおびただしい群衆が姿を現したりまた姿を消したりと申しましたが、第5章の21節以下でも再びまた主イエスは大勢の群衆に取り囲まれることになります。その第5章21節以下の段落、24節の後半にも大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきたと書いてあります。その大勢の群衆の押し迫る中でけれども一人他の人とは少し違う押し迫り方をした一人の女性がいました。他の人とは違うというのはおかしな言い方かもしれませんけれども事実そうであったと思うのです。12年間出血が止まらなかったという一人の女性が、それはつまり明らかに婦人科系の病気に悩まされた一人の女性が、そのような病気に悩まされてその人からしたらほとんど自分の人生を棒に振ったと思ったとしても無理はありません。けれどもこの一人の女性がもしかしたらと、もしかしたらと思って思い切って主イエスの後ろからそっとその衣の裾に手を触れました。そうしたらこの人はたちまち病気が良くなったというのですが、主イエスはご自分の内から力が出ていったことをお感じになり、すぐさま振り返って、誰だと、今私に触れたのはと仰せになりました。そしたら周りにいた弟子たちはびっくりして、いやいや先生、何をおっしゃいますか、あなたのことを押し潰しそうになるほどに群衆が押し迫っているのに誰が私に触ったのかって、そんなバカなことをおっしゃらないでと。けれども主イエスはご自分に触れた人を、その一人の人をお探しになりました。それでこの女性はもう隠しきれないとついに観念して主イエスのもとにひざまずいてありのままを全部話したというのですが、主イエスはその時どんなに嬉しかっただろうかと思うのです。それは飼い主からはぐれた一匹の羊を見つけた羊飼いの喜びでもあったと思います。その主イエスの御心をこの福音書は証ししようとしているのであります。マルコによる福音書の説教集を書いたある人がこういうことを言っています。主イエスは群衆を恐れなかった、群衆を軽蔑もしなかった、ただ主イエスは群衆のためにお疲れになったのだと。 これは無限の深みを持つ言葉だと思います。そうではないでしょうか。おびただしい群衆に押しつぶされそうになったとき、あるいは十字架につけろ、十字架につけろと叫び続ける群衆の声をお聞きになったとき、このお方は決して群衆のことを恐れはしなかった、軽蔑もなさらなかった。しかしただ群衆のためにお疲れになったのだと。飼い主のいない羊のようなありさまを見て深い憐れみに突き動かされるように、ひたすらお疲れになったのです。なぜそこまで疲れたんだろうか。その一人一人を愛されたからです。そして私はふとこんなことを思うのです。もしも主イエスがその服に触れさえすれば病気がバンバン治る、悩みも解決する、ついでにお金も儲かるというような救い主として登場なさったのであれば、主イエスは決してお疲れになることはなかったでしょう。あの出血の止まらなかった女だけでなく、周りに押し寄せた群衆もみんな病気が治った、みんな悩みは解決した、その服に触っただけでそういうことが起こったんだという、そういう救い主として主イエスがお立ちになったのだとするならば、主イエスは決してお疲れになることはなかっただろうし、あの女がそっと主イエスの服に触れたとき、その時にも主イエスはいちいち振り返ることもしなかっただろうと思うのです。けれどももう一度申します。あの病気の女が後ろからそっと主イエスの服に触れた時、主はすぐさま振り返って私に触れたのは誰かとお尋ねになりました。その一人の人を心から愛されたからです。そういえばその福音書の記事にはご自分のうちから力が出ていったことをお感じになってと書いてあります。そのような表現をもってしても、またマルコは主イエスは一人のためにお疲れになった、主イエスの愛を証ししようとしているのかもしれません。今私どももその主イエスの愛の前に立つのです。この私のためにも主イエスは振り返ってくださると信じて、しかしまたこの私のために主がお疲れにならなければならないとは一体どういうことかと恐れおののきながら、それでも今はこのお方以外に私の羊飼いはいないと知っておりますから、私どもは今このお方の憐れみの中に立たせていただくのであります。でここまでで今日の話を終えてもいいかもしれませんが、最後にもう一つのことを申します。今朝読んだところで主がおびただしい群衆に押しつぶされそうになったときに、主は一つ大切な決断をなさいました。今日は7節から12節までを読んだわけですが、マルコ福音書を連続で説教する多くの人はこのような区切りではなく、むしろ13節から19節までも合わせて読みます。でそこでは主イエスが 12人の弟子たちをお選びになり、この12人を伝道にお使わしになるために使徒として任命されたと書いてあります。それはつまり群衆に押しつぶされそうになった主イエスが弟子たちにも助けを求められた、協力を求められたということだろうと思います。考えてみれば本当に不思議なことです。神の御子に他ならないお方が群衆に押しつぶされそうになって、それで疲れ果てて、お願いだから少し休ませてくれと、ちょっと小舟で横になるだけでもいいから少し休ませてくれと、考えられないことです。それも主イエスが一人一人を愛されたからでしかないのです。しかしそのような主イエスの御業を全うするためには主イエス一人ではダメです。弟子たちをお集めになり、その仕事をこの弟子たちにお委ねになるのであります。あなた方もこの押し迫る群衆の悩みを一緒に担ってくれないかと、私一人では無理だから、そう言われるのです。そこに私どもの教会の原点があると思うのです。群衆に押しつぶされそうになった主イエスが弟子たちに助けを求められた、私どもに協力を求められた、そこに私どもの教会の伝道の原点があるのです。この箇所を解き明かす聖書の学者たちがしばしばこういうことを申します。7節から8節にかけて7つの地名が出てきます。ガリラやユダヤ、エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンという、この7つの地名について詳しいことをお話しする時間はもう残されていませんが、多くの学者が申しますことは、これは決して歴史的な事実を反映してはいないだろうっていうんです。つまり主イエスが地上におられた時にいくらなんでもこんな広い地域の人たちが集まってきたとは到底考えられないと。ただなんとなく7という数字がきれいだから7つの地名を集めただけだろうと考える学者もいますし、しかしまたある学者は、ここにマルコが7つの地名を書いたのは、当時マルコが生きていた教会がこれらの地域で伝道しなければならないと考えていたからだろうと、マルコの生きていた教会の伝道の志がこの7つの地名に反映しているのだと、私もきっとそうであるに違いないと思いました。今私どもも鎌倉という場所に立つ教会として、自分の好きな地名を7つぐらいここに書き入れてみてもいいかもしれません。それもまた主イエスの御心に沿うことであると信じます。今群衆に押しつぶされそうになった主イエスのことを思いながら、しかもその主イエスが飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれた、その憐れみの心を弟子たちにも分けてくださったことを思いながら、今私どもも立つべき場所に立たせていただきたいと心からそう願います。お祈りをいたします。思えば今ここに立つ私どもも不思議な力に導かれるように主のもとに招かれました。主イエスに触れるために、いやむしろ主イエスに触れていただくために、 北から南から西から東から一人一人この場所に導かれてまいりました。ただあなたの憐れみによって立つこの教会であることを思いながら、だからこそなお無数の人々のために憐れみの心を砕いておられる主の思いを大切に受け止めさせてください。私どももまた一人の友のために、一人の隣人のために心を砕いて主の愛を証ししていくことができますように、あなたの立ててくださったこの教会であります、その技をあなたの愛によって励ましてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。